クルーシャルポイント1、キリストの中の囚人、対自己の中の自由。アウトライン1、キリストの体の実際のためにキリストを生きることは、私たちの霊の中に監禁されて、キリストイエスの囚人、主の中の囚人、鎖につながれている大使になることです。アウトライン2、私たちはキリストの中に監禁されるとき、彼の啓示を受けて、彼の無限の度量の中で彼を経験します。すなわち、彼が教会を愛するキリストであること、新しい人を創造するキリストであること、すべてのものを頭に吊り上げるキリストであること、賜物を生み出し賜物を与えるキリストであること、ホームを作るキリストであることを経験します。それはキリストの体を建造するためです。パウロが自分をキリストの囚人と考えたのは、彼がキリストによって監禁されていたからです。キリストがパウロの牢獄でした。ある日、あなたが愛するキリストがあなたの牢獄になるでしょう。遅かれ早かれ、神のすべての執事、神の抱負のすべての奉仕者、キリストを中心に愛するすべてのものは、キリストによってだけでなく、キリストの中に監禁されるでしょう。あなたは彼を愛すれば愛するほど、ますます彼の中にいるでしょう。ついに彼があなたの牢獄になるまでに、あなたは彼の中にいるでしょう。一旦この牢獄の中に入れられると、あなたは出たくなくなるでしょう。なぜなら、あなたはこの牢獄をとても愛するからです。ここであなたはキリストを極みまで享受します。聖書を愛するすべての人は、エペソ人への手紙を高く評価します。エペソ人への手紙は、聖書の中で最高の啓示を含んでいます。この啓示は、キリストの中に監禁されていた人、キリストを自分の牢獄として享受していた人に与えられました。これは天的で神聖なものを見るために、私たちは主の中の囚人となる必要があることを示しています。私たちは自由を持てば持つほど、ますます盲目になります。しかし、キリストが私たちの牢獄であるなら、私たちの目は開かれて、天のビジョンを見て、最高の啓示を受けるでしょう。適用、在職青年大学院生編1。あなたはキリストの中に監禁されるべきです。あなたの同僚は無制限に残業したり、上司や先輩との付き合いのためにたびたび飲み会に行ったりします。キリストの囚人としてあなたにはそのようにする自由がありません。あなたは次の事柄を客観的に比較してください。上司や先輩に付き合って、彼らに頼って会社で前進することと、無限の度量の中でキリストを経験して、主に信頼して会社で前進することのどちらがより優れているかをよく考えてください。もちろんあなたは上司や先輩との良い人間関係を保つ必要がありますが、主を愛し、主の中に監禁されているので、過度に残業したり、頻繁に飲みに行ったりする自由はありません。あなたがはっきりさせないといけないのは、どちらかを選択しなければならないということです。世の中の人のように自由に振る舞うなら、キリストイエスの囚人ではありません。そうであれば、エペソ書にあるキリストの奥義である教会、キリストの体に関するビジョンと経験はありません。神のエコノミーに従って、あなたのビジネスライフや研究生活が祝福されることもありません。もしあなたが紹介生活のゆえに上司との飲み会に行けないことで文句を言ったり、飲み会に行くことで集会に行けない言い訳を言ったりしているのであれば、この選択について決心していないということです。あなたはどちらかしか選べません。あなたがモーセのように信仰によって賢い選択を選べますように。ヘブル11章24節。 信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、25節、罪の儚い享楽にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び、祈り、おー主イエスよ、私の前には2つの選択肢があります。人を恐れ、人にこびる選択肢と、神を恐れ、神を愛し、神に信頼する選択肢です。あなたの恵みと憐れみにより、私をキリストの中の囚人にしてください。私は進んで不自由になることを選びます。主の中の囚人として、キリストの奥義である紹介、キリストの体に関するビジョンを見せて、経験させてください。キリストの体の建造のために、私のビジネスライフを捧げます。主が私のビジネスライフも祝福してください。アーメン。